人類の長い歴史の中で、ほとんどの時間を我々は狩猟採集民として生活してきたと考えられています。農業を始まったのは今から2万年ぐらい前だと思うんですが、それ以前はずっと狩猟採集民としてね、その何倍もの期間、時間を過ごしていました。そう考えると、我々の人体っていうのは狩猟採集民に適したような、そういう構造になってると考えた方が、まあ、理にかなうっていうか、農業を始めてからその定住が始まってね、で文明が生まれてっていうようなのは人類の歴史の中ではついこの間のことなので、それに合わせて人体が適応したとはちょっと考えづらいですよね。でさらに言うと、昨今のね、座りっぱなしのデスクワークとか、あんまり自分の足で移動しなくなったとか、そういうふうには、そういう生活には人体は適してないんじゃないかと思います。まあ、だからこそいろんなね、体の不調がね、出てきてるんだと思います。 BGM です。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シャロンストーンです。冒頭お話しした内容は別に僕がね、発見したわけではなくて、まあ、いろんな人が言うてることですが、例えば走るという行為はかなり、まあ、人間にとって特徴的な、まあ、運動で、まあ、どんな生き物でもね、どんな動物でも走るじゃないかっていう気がするんですけど、長距離を走るということになると人間っていうのはかなり優れているみたいなんですね。その瞬発的な短距離を走るっていうのは、まあ、いくらでも速い動物はいるわけですけど、長時間走るということになると人間っていうのはかなり優れているそうです。で、さっきも言ったように、人類っていうのは長い間狩猟採集民だったので、獲物を捕まえるために長距離を走ってたんですよね。でもちろん脳が発達して、まあ、いろんなことを記憶したりとか予測したりとか、あるいは仲間と協力したりとか、そういうこともあるわけですが、いずれにせよ長距離を走るということは、まあ、人類のかなり得意なことで、で人体もそういうふうに進化してるはずなんですよね。さらに言うと、人類っていうのは長い間何か履いて、靴とかね、シューズ、そういったものを履いて走るっていうことをやっていなかったので、裸足で走るように進化していた。裸足であっても長距離が走れるような進化の仕方をしているはずですよね。で、靴なんか履き始めたのは人類の長い歴史の中ではつい最近のことで、でさらにクッション性のある靴とか、そういったものは本当につい最近のことなので、そういう靴に合わせた走り方っていうのは、まあ、ある意味人間の進化には合ってないと思うんですよね。人体の構造的には裸足で走るっていうのが、まあ、一番得意なはずで、だからといって僕は裸足で走り回ったりはしてないですが、ただ厚底のシューズとかはちょっとね、もしかして合ってないんじゃないかなって気がしてるんですよね。だからそこの薄いやつとか、まあ、場合によってはビーチサンダルみたいなね、それくらい薄いので走ることもあります。実際そういうクッション性のあるようなシューズのせいで故障が増えたみたいな研究もあるみたいなので、まあ、どこまでが 信用できるものなのかちょっと僕には分かんないですが、まあ、あり得る話だなとは思うんですよね。農耕が始まるまで、文明が起こるまで走り回っていった人類がちょっと走っただけでそんなにたくさん故障をするっていうのは、まあ、膝なりなんなり痛めるっていうのはよくよく考えたらおかしくて、昔はもっともっと走り回ってたはずなんですよね。だったらそれに合うように人体が進化してるはずなので、そういう足元を少し見直してみるっていうのもありかなと思います。まあ、さっきも言ったようにね、座りっぱなしみたいなのは絶対人類のその人体の構造的に合ってないはずなので、座りっぱなしに適したような進化はしてないはずなんですよね。まあ、今後もしかしたらしていくかもしれませんが、ただ人類の長い歴史を考えれば、人体っていうのは走るように、もっと言うと裸足で走るような進化をずっとしてきてるんですよね。
シガ15のツボ。
人体もそうですけど、脳みそ、まあ、脳みそも人体の一部ですが、その脳みそも狩猟採集民の頃から変わってないっていうようなことが言われてます。僕はこれをスマホ脳っていうね本で知りましたけど、まあ、読んだことある方いらっしゃると思います。結構流行ったんじゃないかと思いますが、まあこれも当然といえば当然で、人類の長い歴史の中で見れば狩猟採集民の時期が長かったので、まあ、それに適応するように進化してるはずなんですよね。例えば人間っていうのは、まあ、人間というか人間の脳っていうのは本来的に新しいものが好きらしいんですよね。好奇心旺盛とか、まあ、そういうのもあるかもしれませんが、要は狩猟採集民っていうのは常に新しい情報を仕入れないとダメで、農耕民族っていうのは定期的に安定して食料というかカロリーが手に入るんですよね。だからこそ定住するようになって、そこから文明が生まれていくわけですが、狩猟採集民は安定してカロリーが手に入るわけではないので、常に新しい情報を仕入れる必要があります。なので新しいものを仕入れる、手に入れるように脳は進化してるんですね。まあ、もっと言うと新しいものを学ぶとドーパミンが出るように人は進化してます。さらに人間は不確実な不確かなものにドーパミンが出るようになってるらしいんですね。これも狩猟採集民の時の名残で、例えばたまにしか実のならない木があったとして、つまり実があるか果実があるかどうかっていうのは不確かなんですよね。そういう果実があるかどうかわからないということにドーパミンが出るように進化してるっていうのは、失敗しても諦めないというかね、カロリーが手に入るまで食べ物を探し続ける。それが人間の生き延びる、さらには子孫を残すということにつながっていってるっていうことなんですね。まあこれもさっきのね、農耕民とは対照的に、農耕民っていうのはある意味確実に食料が手に入るわけですが、確実に食料が手に入るわけではなかった狩猟採集民にとって、不確実な不確かなものに興奮するというかね、そういったものを好むということが生き延びるということにつながっていたんですね。この不確かなことを好むという本能が、現代ではギャンブル依存症とかね、そういったものにつながってるんですね。当たるかどうかわからない、ただそういう不確かなものが人間っていうのは本来的に好きなので、 まあ、どうしてもやっちゃうんですね。でそれは狩猟採集民の時の、つまり人類がね長い間過ごしてきた環境のその進化の結果ということなんですね。まあ結果というか、まあ、思わぬ結果になってしまってるわけですが、こういうふうに人体にしろ脳みそにしろ、人類っていうのは長い間狩猟採集民として暮らしていたので、そっちの方が合ってるはずなんですよね。このいろいろ便利になった現代社会よりも、そういうことを理解して暮らしていければ体の不調とかね、あるいは精神的なストレスっていうのも軽減されたりするんじゃないかなと最近よく思ってます。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手は滋賀15でした。
またねー。